P-A-R-A-C-I-T パラキルでございます。今週のテーマは、新しい言葉を作ってみました。日米沿線、感染読み方どうでもいいですけど、要するに緩い戦という、 ことです。よくね、あの冷戦とかね、いろいろ言いますが、戦いになってないような状態で緩いものという。でね、さっき日韓のトラブルはなんかガチンコでやってるというよりはむしろプロレスなんじゃねえかっていうようなことを言ったわけでありますけども、私日米関係というのもなんかそんな気がしているところがありまして、もともとね、アメリカという国はなんかね、本当にね、いけつかない国なんですよ。ろくでもない国でありましてですね、世界で最も危険な国がアメリカです。北朝鮮がやばいかというと、北朝鮮なんてまあ、なんでしょうね、毒虫の程度で言うと蚊ですね蚊とかブヨとかですね、のみほどでもないですね、蚊ですね、なんか爪でバッテンにすればあんまり痒くないぐらいな、それぐらいなもんなんです、北朝鮮なんて。ところがアメリカが本気出すと、猛毒ですから、アメリカの軍隊とアメリカ以外の地球上の全ての国の軍隊が総力を挙げてガチンコで喧嘩してアメリカが勝ちますからねどんなやったってアメリカが勝ちますからね。で、だからもう本当に地球最強のジャイアンがアメリカでありますで、アメリカが歌い始めると本当大変なわけですよ。で、しかもですね、ジャイアンはバカですけどアメリカは意外とできすぎ君の部分がありましてですね頭がいいんですよ。で、いろんな人が、まあ、いますからね。で、これ昔からで、とにかく情報を集めてきてそれを精査するやつとか、もう本当そういうシステムを作るのが素晴らしい。であるからこそやっぱりまあ、コンピューターとかそういうものをこう、もともと作っていって、こう発達させていったのがやっぱアメリカじゃないですか。で、まあ、もちろんヨーロッパだといろいろやってきたわけですけど、でね、日本が、例えば徳川幕府が、えらい古いとこから行きますけど、開国をして、ね、鎖国を改めたというふうにこうみんな錯覚してるじゃないですか。日本なんて鎖国なんて一回もしたことないんですからね。で、ずっとオランダと中国と交流をしてたわけですから、で、それをその教科書では、長崎の出島に限りとかね、ね、その出島に限りで、出島だけ開けてて十分だろっていうそんな、そんな何箇所もいらねえだろと当時、ね、で他のところだって、難破船が漂着するなんてこともあって、いろんな文化が入ってくるなんていっぱいあったんですよ。だから完全な鎖国なんて一回もやったことないんです。で、そのアメリカがこう、ペリーという人がやってきて、ペロリーですとかって言ってやってきて、ね、で、それで開国をしてくださいとかって言って、それで開国をすることになって、今度ハリスとかいろいろ、まあ、来ていろいろやるわけですけど、それで、あの段階で実はもうすでにアメリカは日本のことをいろいろ知ってたわけですよね。でなきゃ来ないですから。で、知ってるからこそ交渉をして、その自分のたちの、まあ、手のひらで転がせるようにしていくわけですよ。で、そこに今度フランスとかイギリスとかも思惑が絡んでいろんなやつが出てくるんですけど、はい、で、まあ、結果的に日本は江戸幕府が瓦解して、明治維新になった。それも、結果的に、後ろでイギリスがいたりフランスがいたりアメリカがいたりロシアがいたりするんですよね、はい、でチラチラチラチラそいつらがこう彼がちらつくわけですよ。でそいつらが大砲を売りつけたり、銃を売りつけたりいろんなことするわけですよね。で今とあんま変わんないんですよ、で日本もその手のひらで転がされ始めたわけですよ、でもほら日本なんてその東洋の端っこのちっこい国としか思ってないわけですから、やつらは。しかもあんなちょんまり、まあね、ぶら下げてなんか刀でなんだ変な奴らだなっていうふうにしか思ってないわけですよ。でそれが明治維新になった途端になんか知らないけど やたらと変化が激しいわけですよ、日本人は。で突然その文明開化というか西洋化していくわけじゃないですか、で軍隊も作り、 で自分たちで軍艦まであっという間に作り始めるわけですからねで最初はイギリスとかから買うわけですよ、はい、買うけどすぐにあのコピー版を作っちゃうわけですよ。でコピー版を作れる原動力はどこにあったかっていうのが、まあ、これはもうよく私があの尊敬してる人なのでしょっちゅう言いますけれど、はい、小栗光助之助という人があのいまして、ね、で江戸幕府にいた偉い人なんですけど、この人がスチームハンマーってやつを横須賀に作ったわけですよ。でそれはその江戸幕府がもう瓦解するときに爆破しましょうと、はい、これあの明治政府に取られたら もったいないから、あでもうくれてやれと、はい、でそれいずれ役に立つからって言って、でそれが本当にいずれ役に立って軍艦を作って日露戦争で勝つわけですよね。で、まあ、そういうようなことがあって、日本人ちょっとなんか変じゃねっていうあいつらちょっと変じゃねっていうでなんか急に国力も荒れてくるし、
はいはいはいはい、
でそのなんか知らないけどその生糸の生産とかね、その、はい、そのシルクをこう作って、海外に売って外貨を獲得するとか、はい、ね、天津さえその下手すると女の人をそのジャパユキさんじゃなくて、その時はカラユキさんって言ったんですけど、はい、そのもうすでにその時日本人で食べられない人がいるわけですよ。その、はい、食べられない人を外国に出して、もうそれが売春だろうが何だろうか構わないから、その外に出してしまえみたいなことを平気でやるし、で、人数減ったら減ったで今度外貨を獲得すると今度軍人増やすし、
はい、
あのなんですかね、信長の野望っていうゲームがありますけどね、あれでねこう開墾しながら軍事をこうあのどんどんどんどんこう、はいはいはい、強化していくじゃないですか、
はい、
あれをものすごいスピードで日本をやり始めるわけですよ。そうすると、あ、日本ちょっとこれ利用するにもちょっとこう利用の仕方がちょっと考えなきゃいかんなというふうに、こうやつらは絶対考えてるんですよ、アメリカは特に、はい、でその最初のうちはこう古文にしようかどうしようかって言ってるうちに、気がついたらアメリカは結構な敵国になっていくわけですよね、はいはい、でなんかあのいつかアメリカと戦争になるねっていう風な感じに持っていってる、
うん、
でこれはアメリカもわざとそうしてる気がするんですよ。でただし、あの日本をその何をアメリカはしたかったかというと、頭を押さえつけたかったわけですよね、うんうんうん、あんまお前ちょっと伸びすぎだと、
はい、
伸びるのが早すぎる、もうちょいゆっくりやんなさいって言っても、日本人はうーんと伸びたいって言ってるわけですよ。でそこでこう無理やりこうあのそこにエネルギーの供給をこう断ち切るようなことをするわけです、はい、すると日本は今度よりにもよって中国に攻め込むわけですよねもう何考えてるんだか分かんないことをする、だってなぜかというと中国満州国を作るとかって言ってるけど、あそこ何にもないとこですからね。今だったらほらエネルギーとかいろんなものがこうあのレアメタルとかなんとかつってあるけど、はいはいはいはい、当時別にただのっぱらがあるだけで石油が出るわけじゃないし、
はい、
あんなところにあの領土獲得したって面倒くさいだけじゃないですか、
はい、うんうんうん、
あいつら日本人ってやっぱ変だぜってやるわけですよ、ね、であのこれはちょっと一回ガツンと言ってやらないかんぞと、
うんうんうん、
で目覚まさせないかいかんぞってんで、どうだイギリスのとかフランスのとかって一緒に仲間をちょっと集めて、でこうね、こう頭ガツンとやってやろうぜって、うん、そうするとあいつらもさすがにあのに日本の中枢にいる人たちもだいぶ勉強して世界のこと分かってるから、うん、ね、アメリカの親分と喧嘩するわけがないし、
うんうん、
ね、すいませんでしたって言って多分詫びを入れてくるはずだと。ところが日本人はやっぱり変だったんですよ詫び入れずに喧嘩振りに行くわけですよ親分とこにで、だからそれは多分ね、アメリカとしてもちょっと計算外だったはずですよ。だからその真珠湾みたいなことまで言っちゃうわけですけど、うん、で真珠湾はおそらく予測はしてたと思いますけどね。でそのいろんな意味でその日本はちょっとほらもう相当にコントロールしとかないと怖い国だっていう、
うん、
あの印象は持ったはずなんですよ、うん、だからこそ敵国条項が未だにあるみたいな、
うんうん、
でそっからです今日のあのお題は戦後の日本の内閣をこう今一覧表を今手元に我々あの持ってるんですけど、 これを見ていくとなんかね見えてくるところがあってですね、
はい、
でまずあの戦争が終わった時に総理大臣をやってたのは第42代で鈴木貫太郎というあの元海軍の軍人さんがやってたんですよ、おじいさんが、うんうんうん、でこの人はもうあの戦争を終わらせたというところで内閣を総辞職するわけですよ、
うんうん、
でそうするとまだ軍隊ありますから、この時陸軍も海軍もまだあの兵隊はいますからね、うん
はいはい、
でそれをこう抑えなきゃいけないんで、
はい、
天皇の親戚を連れてくるわけです、次に。
ほう。
でこれがあの東国宮成彦王という人がいて100いくつまで生きるあのじいさんなんですけど、まあ、この人をともかく天皇の親戚が総理大臣になっちゃったらこれちょっと弓引けないわけですよ、
うん、
でここで一旦頭を押さえつけておいて、それで軍隊を解散させるわけですね、はいはい、そこから、秀原喜十郎が出てきて、吉田茂が出てきて、片山哲が出てきて、芦田仁が出てくるっていう、はい、そういう流れになっていくわけですけど、はい、でまたそこで吉田茂が返り咲くと。でそのまあ吉田茂っていう人は要するにアメリカに寄ってる人ですから、
うん、
アメリカ寄りの人なので、しかもこの時は日本がそのもうアメリカにコテンパンにやられた後なので、
うんうん、
とりあえずアメリカさんに助けを求めて食わせてもらわなきゃ日本人飢えちゃうというそういう時代ですから、それはもうアメリカべったりでそれは当然なんですけど、
はい、
でその後に第52代鳩山一郎という人が出てくるわけですよ。
ほう、
これが1954年ですね、戦争が終わって9年目でありますけど、
はい、
これあのね、孫が後ポッポですね
、
で、まあ、この人はまだ立派な人なんですよね。ただ癇癪持ちで、やっぱり、ね、金持ちで、あのなんかあの坊ちゃん坊ちゃんで過ごしてきた人で、うん、
はい、
いい人もいいんですけど、この人の場合どうだったのかなってちょっと思うところがありますけど、この人しかもあのフリーメイソンですから、もうクリスチャンだし、もうべったりのアメリカ寄りの人間ですよね。でその後、まあこの時もまだまあ戦後のいろんなものが残ってる時代ですよ。で鳩山内閣がこう第3次鳩山内閣まであって、その後石橋湛山という人が出てくるんですけど、でその後この後56代、1957年ですね、岸信介というね妖怪が出てきますでこの人は安倍晋三の、おじいさんです。
へ
え。で、だからこの岸信介という人は、この人は戦争中も内閣にいた人なんですけど、一時公職追放になれて、はい、あの永久戦犯で逮捕されて、でその間に、ああやっぱりアメリカってべったりになっとかんと日本は生きていけないなという主義者に変わったようです、
うん、
でだからこの人がこのアメリカがコントロールするドローンみたいなもんですね、
うんうん、
だからドローン1号というのが、岸信介というふうに考えていいかもしれません。でその後に池田隼人という人が出てきます。でこの人はそのまあ声がダミ声の人なんですけど、
はい、
まあ、あの所得をね、日本人の所得を上げなきゃいけない、でとにかく内政なんですよ、
うんうんうん、
あの要するに日本の経済をいかに活性化させるか、
はいはいはい、
だから日本のことなんですよ、アメリカがどうでもいいんですよ。
ほうほうほう。
なのでこの人は日本側ドローンですね言ってみれば、
うん、はい、
でその後に出てくるのがこの池田隼人の、まあ、友人でもあった岸信介の実の弟の佐藤栄作。これはまあアメリカドローンですよね。アメリカドローンなんだけど、この人ちょっとスマートなんですよ。まあ見た目が見た目だけなんです、でね、でその見た目の話は後でちょっとやるんですけど、
はい、
あのそれまではね、政治家に見た目なんて要求されてないんですよ。佐藤栄作はなんかね、目がジョロッとしててちょっとこうスマートで、なんかあのまあダンディーな感じで、でまあテレビ映りも悪くないと、
はい、
で、結構な長期政権やるんですよね。でその間にあの沖縄が返還されたり、
はい、
あの大阪の万博をやったりとか、
はい、
そういう、まあ、だからこの人ノーベル平和賞を取るわけですけど、全然平和主義者じゃないんですけどねでこの後に佐藤栄作が辞めるときに、
はい、
あの新聞記者は嫌いだと
、
出てってくれと、 でテレビのカメラだけ俺を撮ってくれと。でテレビのカメラに向かって一人で演説やってる人は消えていったんですけど、でその後に出てくる人、田中角栄という人が出てきます。
はい、
まあこのあのうーん、まあ例えば、まあ、吉田茂の弟子の中では一番若い方の人なんですけど、この人がその、まあ、にもうこの人は日本ドローンですよ。
うんうんうん、
ええ、であのアメリカも大事にはしてます。別にあのアメリカをあの阻害はしてませんけど、他のとことも仲良くした方がいいんじゃねって言って中国と国交正常化させたりとかするわけですよ。しかもこの人は日本列島改造論というのをやって、
はい、
その日本の国力をいかに上げるかっていうところになってきます。はい、でそのテレビのメディアの話をしますとね、
はい、
日本テレビってあるじゃないですか、日テレ、
はい、
これはあの読売新聞ですけど、あの日本テレビって言いながら頭の中アメリカですから、そこはCIA テレビみたいなところなので、であそこに入ってくるその、うん、読売系のその経営者は元その官僚とかばっかなんですよ、今までずっと。
ほう、
昔いた小林よそじとかいろいろいたんですけど、でそこら辺ほとんど CIA とかとつながってるのばっかりで、だから日テレって要するにアメリカ側のプロパガンダ放送局として見てみると分かりやすいんですよね。で田中角栄何やったか、
はい、
田中角栄日本側ですから、
はい、
日本側はこれテレビ局ちょっと今日テレが強えじゃんと、なんかこれなんか死ねえとまずくねっていうでここででもテレビって1から12までしかチャンネルないんですよねっていうでもまあでも12作れるんだね、作ろうと思えば、
うん、
でもまあいろいろ問題があってなんかねえの、あ、あります、あの新しいチャンネル作れますよ、 UHF っていうんですけどって言って、
うん、
ね、あの64まで出せますよ、
おー、
それ全国にやろうぜっていうことで全国に UHF の放送局がブワーッとできるわけですよ。でその時にほとんどの UHF の放送局にあの免許をもともとやるのは実は田中角栄なんですよ。田中角栄が佐藤栄作内閣の時に郵政大臣をやってたんですよ。
はい、
その時に何をしたかというとその免許をばらまいたわけ。で結局その免許は富士産経グループ、今ねフジテレビ産経新聞いろいろこう揉め、まあ、問題ありますけど、要するに日本側ですよ日本側メディア右翼みたいな国粋、っていうのをこうバーッと作っていくわけです。
はい、
でそういうネットワークを作っていった、
はい、
でとの田中角栄は日本第一主義ですからね、するとアメリカはこいつちょっと田中角栄ちょっと邪魔じゃないのこいつっていうね、と思ったとしましょう、ね、ここからは QIC だから面白く私が喋ってると思っていただいていいんですけどあのこいつなんかちょっと潰そうぜっていうふうにアメリカが思ったとしましょう、
はい、
ちょうどこの時にあのアメリカにロッキードという飛行機を作ってる会社があって、でそこが L1011 トライスターっていう優秀な飛行機を作ったわけですよ。これ買ってくんねってその日本で、であ全日空が今大きくなりたいって言ってるからあそこ買ってくれんじゃねって言って田中角栄とかが間に入って、上であのそのロッキードのあのこうちゃんっていう人がいるんですけどこうちゃんって人が金をこう渡してとかっていういろいろあって、うんうんうん、田中角栄とかその一味が金もらったと、
うんうんうん、
ね、これがそのロッキード事件ってやつになるわけですよ、
はいはいはいはい、
ね、でこう田中角栄完全にはめられてるわけですよ。でともかく田中角栄ってやつは金に汚いやつで、
はい、
ね、もうその日本列島改造論とか言いながらその土建屋が儲かるようにして、
はい、
ね、それ で自分のところの懐に金が入って、で目白の豪邸にあのものすごく高い鯉を何百匹と泳がしてとかっていう悪評を流すわけです、まあ、事実はその事実そうなんだけど、で、まあ、田中角栄は失脚するわけです、
はい、
でその後にどうしようかって出てくるのが三木武夫って人なんですけど、
ほうほう、
でこれはもう三木武夫って人はなんもうとにかく仲間外れされてる人なんですね。でこの人もともと自民党の中で、あの自民党っていうのはもともと2つ の自由党とあの民主党ってやつが合体して自由民主党っていう、それが55年体制ってやつがあるんですけど、そのよそこにいなかった人なんで、この人はもともと共同党っていう党があって、
はい、
であのなんていうんですかね、まあ、はぐれ部隊みたいなで、あ、もう今はじゃあそのワンポイントリリーフで幹にさせとけば、なんかあいつほらあの金に汚くなさそうだからいいんじゃねって言って、で幹にさせたら あのとんでもなくこいつ頑張っちゃってですね、で田中角栄を逮捕させちゃうわけです、でやりすぎだといくらなんでもやりすぎだっていうことで、ともかくこいつは日本からもアメリカからも嫌われるわけ。
あら、
でそこでじゃあどうしようかって出てきたのが福田赳夫っていう人です。
はい、
これはこの岸信介一派です。うん、完全に、で、今のだからこれ流れが安倍晋三につながる流れの元がここに出てくるわけですよ。
あ、なるほど ね。
で福田赳夫って人はもともと大蔵官僚で、
はい、
でそのなんかあの昭和の水戸黄門とかって自分で勝手に言ってたんですけど、なんか何言ってるか分かんないようなおっさんだったんですけど、まあともかくあっという間にあの人気がなかったんで選挙で負けちゃうわけですよ。でその後にあのまあ、自民党には宏池会って言ってもともと保守本流の一番こうどっしりとした派閥があったんですけど、そこから出てきたのがこの大平さんっていう人で、何言ってるか分からないあのおじさんだったんですけど、まあこれあの田中角栄が後ろでまあ協力してるから、その田中派が協力し て, 出来上がった傀儡政権みたいなものなんですね。で大平さんが2期務めるんですけどね、第2次大平内閣までやった時に、この時にその悔しいわけですよ福田が。でその大平正義に野党から不信任案がこういつものように出るわけですよ。で普通は否決されて終わりなのに、
はい、
福田派とかがそれに乗っかるという大事件が起きるわけですね。これがその日米の実はあの緩い内戦なんですよ。で不信任案が可決してしまうという、
はいはいはいはい、
前代未聞なんですよ、うん、自民党の一部が賛成しちゃうというね、
はいはいはい、
それで大平さんはこれでどうするかというと、当然首相ですから衆議院を解散するわけです、
はい、
で選挙になるわけですけど、その時にそのあまりのショックで大平さんはぶっ倒れて死んじゃうんですよ。
へ、
それで大平さんかわいそうになるじゃないですか、
はい、
なんてかあの頑張ってたのにあの福田のせい、あれつらひでえやつだってことになっちゃって、それであのまあ結果的に福田派がダメで、
はい、
まあ大平さん側が勝つわけですね、
はいはいはいはい、
でその本当だったら大平さんが続いてもう一回第三次の大平内閣をやるはずなんだけど、死んじゃったから、
はい、
仕方なく大平さんのところにいた番頭さんの鈴木善光っていう人が出てくるわけですよ。
はいはいはい、
でまあこの人はまあ別に総理大臣になる器じゃないんだけど真面目な人で、
はい、
いろいろとこうきちんとしたことを言われるままにやるという人から言われたことをちゃんとやるという、でまあすぐこの、まあ、この人もワンポイントDDじゃあ次誰にするかっていう、で田中派はまだロッキード事件で揉めてるし、
うん、
でその宏池会大平派みたいなその、ね、鈴木善光を出してその次のカードがなかなか、ね、いないわけですよ。そうすると中間派閥でなんかプラプラしてるやつがいるぞって、昔プラプラしてるけどあいつ何してんだかよくわかんない、どっち向いてんだかわかんないなあいつっていう人がいたんですよ、
うんうん、
中曽根って人なんですよ、
はいはいはい、
どこ向いてるかわかんないっていうんで風緑と言われてですねでこの人がそろそろ総理大臣になりてえなっていうことになって、
うんうん、
田中角栄の方に風緑が向くわけですよね。
お
だからこの人はアメリカ側についててもよかったし、
うん、
日本側についてどっちでもいい人なんですよ。でどっちもついでに言うと男の人も好きなんですよこの人は。
お
あらゆる意味でバイなんです
お、
まだ生きてます
お
なかなか死なないです
、
でこの人はその、まあ、田中学園のところに挨拶に行って、で田中学園のところから後藤田さんというその優秀な人をこうあの番頭さん連れて貸してもらうんですよ。後藤田さんが良かったんでこの人持つんですけどね、
はいはいはい、
でそのまあ この田中曽根内閣と言われたんですけどでこの中曽根というのはまあもともとこの人も軍人なんですけど、でこの時にアメリカでレーガン大統領というもともと役者上がりの、ね、まあまあいい男が総理大臣じゃなくて大統領になったわけですよ、はい、でそれで日本でこう会談をやって、それでそのロン・ヤスってお互いそのまあニックネームで呼び合う関係という、その初めてアメリカ大統領と日本の総理大臣が友達関係になるっていう、最近ねそのやたらとね安倍晋三が、
はい、
ね 例えばトランプのことをこうね、こうやたらと友人のようにこう、はいはいはい、振る舞ってるじゃないですか。もうこれの中曽根のパクリですからこれ。ええ、で、で中曽根はもうあの結構ねこの歴代総理の中では、はい、身長が自称180なんですよ。本当は178センチなんですけど。ええ、まあシークレットシューズを履けば180になる。
そうですね、
なのでタッパが高いんで、
うん、
まあ割と絵になるんですよ。
うん、
それまでの日本の総理大臣みんなちっこいんで、
はいはいはい、
サミットとかで記念写真撮ると日本の総理大臣だけが宇宙人に見えるというFBI に捕まったら宇宙人になるわけですよ。でこれなんか中曽根はどうもなんかねこうでっかいからいいねっていうふうにこうイメージで出てくるわけですよね、はい、でしかもそのロン・ヤスお互いこう呼び合 う,、
うんうんうん、
するとアメリカからするとカチンときませんかね。あの野郎今まで日本古文だったのがあいつ何よ俺とため口き始めたぜっていう風になるわけですよ、
はいはい、
レーガン大統領はそれでいいと言ったかもしれないけど、うん、周りは絶対にそれを良しとしませんよ、ええ、でいろいろと日本に対していろんな要求を突きつけてくるんですよ、はいはい、で何がこの時起きたかというとイラン・イラク戦争というのが起きるんですけど、うん、その時にその日本をちょっとお前ちょっとあの手貸せよと、
うん、
自衛隊出せという、うん、ここでこう言ってくるわけですよね、
うんうんうん、
でどうしようかって。でホルムズ海峡というところがありまして今もいろいろ問題になりますけど、であの機雷要するに船にぶつかると爆発する、ね、あの海の地雷ですよ、
うん、
をこういっぱいこうあのイランとかイラクがそれをあの沈めちゃったと、
はい、
大変危険だと。それをその掃除するための船っていうのは掃海艇っていう船があって、日本の掃海能力ってものすごく高いので日本の掃海艇を出してくれってアメリカが言ってくれるんですよ、
はい、
で中曽根はほら風緑だから出してもいいなっていうなるんだけど、はい、でその時の官房長官の後藤田さんっていう人が、
はい、
あのもうこの人は切れ者で絶対ダメと。まあそれはな絶対ダメっていうのは、まあ、どうダメだったのかもう話が長くなるんでちょはしょりますけど、
はい、
まあじゃああんたが言うならそうしようっていう、
うんうんうん、
で、まあ、まあともかく、うん、まあアメリカに寄ったり日本独自の路線を行ったり、
うんうん、
まあこの人はちょっとこう日和見ですけど、でその間にいろいろこう日本の中の行政改革っていうのを進めて、その国会をあごめんなさい国鉄をあの JR に変えたりとか、うんうん、いろんなことをやり始めるんですね、
はい、
あの土工さんっていう人を使って、でまあ中曽根が第3次中曽根内閣が終わった後に今度竹下登という人が出てくるわけですね、うん、第五のおじいさん、
はい、
出
た、
でこの人がその中曽根が決めた消費税を竹下が導入することになるという、うん、だから中曽根が総消費税決めたんで人気なくなって首あの要するにまあ失脚するんだけど、
はい、
で竹下が出てきてやった総理大臣になれたと思ったけど、あなたねもう前に決められてるからあなたやんなきゃダメですよっていうことでじゃあしょうがねやりましょうっつってもうで竹下がやるんだけど、もうそれでますます支持率が下がり、
ええ、
しかもなんかこう顔がちょっとピグミーマーモセットみたいな顔してましたからなんか頼りない、ええ、ですぐあの次の人にバトンタッチするわけですよ、
はいはいはいはい、
でそこで宇野さんって人が出てくるんですけど、
はい、
でこの人も多少期待はされてたんですけど、
はい、
この人の在任期間はわずか69日何が起きたかというと、
はい、
総理大臣になった途端に、いわゆる最近でいうと文春法みたいなものが出てきて、この人のその女性関係が暴露されるわけです。それでもう一瞬で消えるという何の役にも立たない、でその後にじゃあどうしようかって言って、まあ、ここからがね混乱期に入っていきます日本が、
うんうん、
そのじゃあどうしよう次がいないんだよねっていういいのがあいつ使いたいんだけど、でもまだ田中派っていうイメージはちょっと良くないし、こっちもいないしあっちもいないしってどうしようかって言って、そこで出てくるのが前に出てきました三木武夫って言いましたね、三木武夫の流れを組んでいる海部俊樹というやつがいまして、
はい、
あいつ真面目そうだからいいんじゃねっていうで出てくるわけですよ。で我々もこの人のことを海部俊樹とオメガトライブとか言ってましたけど
、
ね、でこの人はもう何の実力もないですから、でこの人も言われるままのことやってて全然ダメで、
はい、
でそろそろちゃんとせないかんねっていうことで、 宮沢さんという人が出てくるんですよ、
はい、宏池
会ようやく宏池会が出てくるんですけどでこの人はもうあの、まあ、官僚として優秀なんですけど優秀すぎてダメなんですけどね、
は
い、で結局そのいろんなことをこう断言しちゃったりして、まあ、口も悪いんですよ、はい、この人だとちょっと酒飲むとダメなんですよ、すぐ顔真っ赤になっちゃってであの私はやるんです必ずやるんですって田原総一郎の前で断言しちゃってやらなかったもんだから嘘つきって言われて、
はいはいはいはい、
それでまあ選挙になるわけですけど、はい、そこで出てくるのが細川護熙とい う,
う
んここでそのついに55年体制がピリオドを打って、
はい、
自民党でも社会党でもない別な政権が登場するということになってくるでまあもうここから日本の大混乱がもう始まっているわけです。で細川もりもりはもうすぐに辞めちゃいます。もともとあんまりやる気のない人で今ね瀬戸物作ってますけどね。で、その後に畑勉っていう人が出てきて、
はい、
でこの人も何言ってるか分かんない人で、
はい、
この人がやったのは省エネルックというのを作った人ですけど、
うんうん、
半袖のスーツ。
それ服屋さんがやるやつ。
もう半袖のスーツをずっと着てましたからこの人死ぬまで着てましたからね。で畑勉もダメ でその後このついに社会党の、まあ、今度は、まあ、あの自社派政権ってやつになり自民党と社会党が連立を組んで接着剤として先駆けっていうのが入ってくるという謎の政権ができてここで村山富市という眉毛の長いジジイが出てくるんです大分の、ね、でこいつの時に阪神淡路大震災が起きて役に立たないわけですよこいつがでやっぱり社会党ダメだっていうんで、
うん、
で選挙やってみたら今度は、まあ、今度は、まあ、橋本龍太郎っていう人が出てくるんですけど、
はい、
橋本龍太郎って顔だけですからね、走り湯って言われてこうねつるんとしててポマードべったりで、
うん、
でまあこの人は組織がないみたいな、まあ、田中派なんですけどもともと人から嫌われるんですよこの人
へ
え本当は実は私は会ったことあるんですけどこの人すんごくいい人
へ
えただ他の人ができたあいつ大嫌いっていう人がもう山のようにいるんですけど心を許すとめちゃくちゃいい人なんですよなのにこう余計な一言を言ってわざと嫌われることをやる人が総理大臣になってうまくいくわけないんですよ
そうですね
ただイメージはいいんですよ、
うん、
顔がいいから
なるほど
、ね、でそうすると選挙で勝っちゃうんですよ。
はあはあはあ。
ちょっともう社会党いらない、先上げもいらないってことになって、自民党の単独政権の第二次走り内閣ができるんですけど、はい、でもやっぱり馬脚はすぐに表して、
はい、
ダメになっちゃって、
はい、
で次にいよいよ田中派から、まあ、小渕恵三って人が出てくるわけです。
うんうんうん、
ね、で、だからここら辺はですよ。ね、流れで言うともうなんだかアメリカ派なのか日本の派なのかようわからん状態でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてきてで走り湯が出てきた時にそのまずバブルを止めちゃうんですねバブル景気ってやつを、
うんうんうん、
でそのなぜ止めたのかっていうのはその人はあの後で すいませんでしたって謝ってますけど失敗でしたってあの失敗しちゃうんですよだからこの人は基本日本派で日本をなんとか立て直さなきゃいかんと思ってたはずなんですけど、はい、失敗するんです、
はい、
で小渕さんって人が出てきて小渕、
はい、
さん意外とやるんですよいろんなことやるんですけど、
うん、
まあ僕はこれはなんか謀殺されたんじゃないかとちょっと私は思ってるんですけど小渕が意外とやるねって話になってやばいんじゃねって言ってでこの頃はQIC では小渕さんがぶっ倒れて亡くなって、うんはいはい、その後しばらくはザ・トゥルースというコーナーがあったんですけど、
はい
うちのコーナーではずっと小渕さんが生きてました小渕恵三ですっていうですねもう本当森のせいでいやもう殺されたことになってんだけど実は生きてんだよねとかっていやずっとやってたんですけどな森喜朗という悪いやつが出てくるわけですよ、
はいはいはい、
これがその岸信介妖怪岸信介の系譜の直系です、ですんげえ悪いやつで今度の東京オリンピックを作ってるやつですよ、
はいはいはい
ね、でこいつはもうほら悪いやつ本当に悪いやつなので口も悪いし顔も悪いいいところ何もないわけですよだから嫌われるわけです、
はい、
で本人はやる気満々なんですよでも、
はい、
でなんかアメリカ寄りで でしかもあのサミットを沖縄でやろうとかって言ってね、それで2000円札決めたのは小渕さんなんですけど、
はい、
で小渕さんはあれですよね、平成ってやった人ですよね、平成おじさんですか、
うんうんうん、
でその森喜朗は2000円おじさんですよ、2000円作ってもう沖縄以外では流通してない2000円札で森喜朗何もやってないですからねこの人
うん、
それでもう森喜朗やっぱダメぜと、
はい、
しょうがねえって言って、で次で出てきたのが森喜朗の直系で小泉純一郎、また顔です。でこの人はそのね、今 NHK をぶっ壊すっていうのがあの流行っているようですけど、
はい、
あの後でこれつながっていくんですけど、この人は自民党をぶっ壊すっていう自民党なのに言ったわけですよ。
ほうほうほう、
で自民党の人間が今元 NHK の人が NHK をぶっ壊すって言ってるから面白いわけでしょ、
はい、
自民党の人間が自民党をぶっ壊すって言うと面白いわけですよ、
うんうんうん、
人気が出るわけですよ、
はい、
でこの人が何を壊したかというと日本をぶっ壊したんですけど日本のシステムをコテンパンに壊していきます。それで壊して何をしたかというと、アメリカからのいろんなものが入ってきやすいようにその窓口を作っていった、うん、だから言ってみるとコンピューターでいうとポートを開けまくったわけですよ。でいろんなもかあのその中にあるパソコンの中にある日本独自のガラパゴスと言われるようなシステムがあって、
はい、
例えば郵政、あの要するに郵便事業であるとか、うん、いろんなものがあって、それをまず壊して、でポートを開けてしまえばあとは勝手に入ってこれるじゃないですか、うん、そういうなんとですね、素晴らしいあのセキュリティをぶっ壊すっていうふうに言っていいと思いますけど、
はい、
あのことをこの小泉純一郎はやっちゃうわけですよ。それをメディアとつながっている小泉純一郎というか、メディアでうまい具合にそれを PR するもんだから、バカな国民には純ちゃんフィーバーというやつになって、はいはいはい、みんながこう支持したんですね。その時に俺はっていうか QIC はその、小泉が何をやってるかって今言ったことと同じことを20年前に私は言ったわけですよ。言っててものすごくあのリスナーが減ったんです。今本当に私の言ってたことは正しいってことが今分かっただろうっていうで、だからあの私が令和をあの支持したのは、あの山本太郎が小泉純一郎をその批判してるから、これはそう、その通りって、まあ、まさしくそこなんですよ。で小泉純一郎が、まあ、第三次小泉内閣までやって好き放題やって、
はい、
ね、でも飽きちゃったんで、それで、まあ、あの古文の安倍晋三に譲ったわけですよ、うん、
はい、
そしたら安倍晋三この時まだ心の準備できてないじゃないですか、ひ弱でね、でそしたらちょっとその重圧に負けてしまって、まあ病気になってしまう、はい、でしゃあないっつって、まあ親分格の福田赳夫、うん、これはあのね、あの福田赳夫の息子の福田康夫が出てくるわけですよ、うん、ね、だからもう完全にアメリカ派ですけど、
はい、
でこの人はただこう何か、まあ、親父譲りの何か何考えてるのかわからない感じで出てきて、でまあワンポイントリリーフで、はい、次に出てきたのが麻生太郎、
はい、
麻生太郎もともと田中の流れを組んでたんですけどね、はい、でもこの人もまあ言ってみれば、まあ途中からまあほとんどもうあのアメリカ派ですし、
はい、
で自分の商売がうまくいればいいんで、セメントが売れればいいっていう人なので、まあアメリカですね。でそこで今度麻生太郎がその失敗してしまうのは、まあ自分の育ちの良さをひけらかすような形になっていくというか、金持ちだぜっていうことになっていって、
はいはいはい、
反感を買うわけですよね、
はいはい、
でアメリカがこの時どう判断したのかわからないんですけど、僕は麻生太郎って意外とその外交とか強いので、
はい、
なんかアメリカ側からしても煙たい存在になったんじゃないかなという、ちょっと私こんな気がするんですよ。でちょっと自民党ちょっと休ませたがいいんじゃねえのみたいな感じで、でその時の選挙で結局民主党政権ができる、
はい、
で民主党はもうアメリカなんだか日本なんだか分かんない政権なんで、もうただのバカ政権だったわけで、でそこへ来て東日本大震災が起き、で菅直人の後は野田という人が出てきて、何がしたかったのか分からない、
いましたね、
いろんなことをしっかり言ってたような気がするけど、なんかいまいちピンとこない、
はい、
でいよいよ安倍晋三に来るわけですよ。でこれはその アメリカ派ですよね、うん、アメリカ派がずっと続いていて、でいろんなものが今ぶっ壊されてて、うん、まあ、そもそも今その例えば令和とかが言ってるその非正規雇用の問題であるとか、はい、その20年のそのなんだ空白の20年とかいろいろありますけど、その元を作ったのはずっと遡ると小渕さんあたりなんですよ、
うんうん、
走り小渕ぐらいがどうもこいつの失敗から始まってるんですよ、
はい、
その失敗も結果的にそのさっき言った小泉がそのポートを開けたりセキュリティを下げるのの役立つきっかけにもなっちゃってるんですよね。
うん、
だからまあそこによって今度安倍晋三はもう完全にそのうまい具合に走ってる、
うん、
あのもうあのアメリカ一家の子分と考えていいということで、今アメリカがすごい勝ってます、ええというプロレスが実はすんごい話長かったと思いますけど、もう40分ぐらい喋ってますけど、あのそういうプロレスがずっと続いてるという、
うん、
なんだかんだとアメリカが得するようになってるんですよ。にあの日本が本気出して日本のことをやり始めると必ず上から潰すやつが出てくるって、アメリカね、ある程度はやらせてくれるんですよ、
うんうんうん、
だからここで言うとプロレスで言うと日本チームはヒールの方なんですよ、ベビーフェイスがアメリカ派っていうことになっちゃう、うん、どうもそうでしょ、なんとなく顔ぶれも、
うん、
だからこうあの走り湯なんかは 初のヒール側のベビーフェイスだったんだけどなんかでもあのいけすかないっていうなんかそういうふうに考えてみると日本の政治ちょっと面白く見えてくるんじゃないかなという、ことを今日は語ってみましたで、その今ね N 国が出てきてますけど、 N 国がどれだけ伸びるか知らないですけど、
はい、
これはねそのプロレスの中で言うと全く違う勢力が今出てきてる。だから本当にヒールとベビーフェイスではっきり分かれていた昭和のプロレスではなくて、本当に平成以降の最近のプロレスってなんかどれがヒールでどれがベビーフェイスだか分かんないみたいな、なんかいろんなのがあるんですけど、そのしかも団体もいっぱい増えたじゃないですか、
うん、
なんかそういうことになっていく日本の政治状況になっていくと、これは面白いんですよ絶対面白いんですよ、日本はね二大政党になっちゃダメなんです二大政党になっちゃうとプロレスになっちゃうんですよ、その昭和のプロレスに、
はい、
K1 みたいにガチンコにするには、うん、やっぱり少数政党の方がいいような、はい、まあそういう話です、
はい、
いかがだったでしょうかもう反論は多々あると思いますけど一通も受け付けませんのでよろしくよろしくお願いいたします。あくまでどうせ榎田が言ってることだからということで、お茶を濁していただければと思っております。一旦 CM です。
世界のファッション玉金。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。